ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、平井さん、
はい、
よくぞおいでくださいました。
はい、
今日は5月の9日土曜日に収録をしてるんですけど、はい、幸いこの放送は、まあ、10日の日曜日ぐらいも結構タイムリー性を持ってですね、はい、すぐに出せると思うんですけど、東出さんは、
はい、
僕は詳しくは知らんけど大阪の結構大病院でレントゲン技師をやってはりまして、
はい、
コロナの最前線でね、
はい、
戦われているということで、今や東出さん、
はい、
英雄扱いですよ世の中ね。本当兵隊さんのおかげですって歌わされてた時代が昔 あるようにやね、はい、今やレントゲン技師のおかげです、ありがとうレントゲン技師さん言うて、はい、子供が白濃くね、
はい、
教えられた通りね、病院の前に並んで、
はい、
お辞儀するというような時代になりまして、ざまあみろと思ってると思いますが、でも正直ですね、
はい、
そのラジオの収録さえ危ぶまれていたんですよ、
はい、
ちょうどこの1ヶ月というもの、多分一番 の, その日本においては、ピークというか、大きく波が来て、で今日収録してる時、かなり下火にね日本中でなって、はい、みんな胸をなで下ろしてるところで、もうその日本中で100人を切るということはなければ、今日収録ね、
はい、
もうできるかできへんやろうなと思ってたし、院内感染が日本多かったじゃないですかね、はい、こんなにも院内感染出るかっていうぐらい出たんで、うちもね年老いた両親がいることもあって、東出さん来ていただくの遠慮せなしてもらわなあかんかなというのと、はい、あと東出辻さん、癌の手術2回やってるやろ、
はい、
でなんかおとなしい生き物やから、院内感染したらコロって死ぬんちゃうかと思って、はい、ありえるなと思って覚悟しとかなあかんなって、思ってたもんあって、まあ本人も多少はあるやろ、僕コロっていくんちゃうかなっていうの
いや、はい、でもまあいや怖かったのが肺の手術してるから、
うん、
で肺の手術の影響どうですかねって主治医の先生にオフェスでやった時に聞いたんですよ。そしたらまあ今の肺の状態からいくと、まあ普通の人で 1-2% ちょっとリスクが上がるくらいですよとかって、いやいや
いやいやっていうかまあ不安はあるよ。でね、この間に志村さんに続いて、岡井久美子さんもね、はい、亡くなったりとか、他にもすぐ40歳の、狂言師、ね、僕の職業に似てる人も死んだし、シャンソン歌手とかかな、それであとニュースにならへんようなね、無名な、まあ、我々同業者たちもね、
はい、
まあ、多く亡くなってると思うんで、本当にまあね、ネタ笑いに変えられないような情勢で、やはりまだまだ油断ならないからね、油断ならないわけですけど、なんとか、大阪や兵庫県で、10人以下ぐらい1日そういうなったんで、で東出さんの病院もパンク状態ならね、もう疲れてこれないでしょうしって思ってたんですけど、ギリギリセーフみたいなところで今一段落してるんで、
そうですね、
まあ、次の波がね、はい、来そうですけども、東出さんに来てもらうことにして、まあそれはやっぱ最前線からのコロナレポートっていうのを、まあ、このラジオで図らずもできてるのは、
はい、
すごい有意義なことだろうと思いましたんで、うちの両親を殺してでもね、東さんの話を聞こうと思いまして、お呼びお招きしました。 まあよろしくね。でどうですか、コロナレポートから行こうよ、最前線の。
まずは今日僕がここまで車で来たんですけど、前月来た時より車増えてますね。
ああ、もうみんな、今、一番安心してピークやで、わーって人出てくる。うん、そうやろ、人多かった、車多かったやろ。
はい。で、まあ、前回の帰りの時に、まだ夕方やったんで、帰りが。
うん。
その時に思ったんが、芦屋は平和、平和や、平和やなって思いました。っていうのを、公園とかにすんごい人が行ってて。
ああ、そういう意味で油断しそうになって思ったやろ。
大阪はそんなに公園でもそんなに人が、僕が見た時はそうですけど。
いや、だから公園なら少ないやろうとか、まあみんな自粛してるから今空いてるやろうみたいなんで行くと、みんな同じこと考えてて、わっていうようなね、
はい、
ことが繰り返されてるとは思うね。うん、だから僕でも、釣りやったらええやろ、釣りやったら風通しええし、はい、とかね、思ってるけど、まだ行ってないね。やっぱり、噂では、もう空前の釣りブームみたいになってると、みんな同じこと考えて、
はい、
ゴールデンウィークとかも、いろんな遊園地とか全閉まりやから、
はい、
もう釣りでもしようか、みたいなんで、釣り具が死ぬほど売れてるみたいな話も聞いて。
そういう釣り、女子高生が堤防で釣りをするっていうアニメが今期始まったんですよ、うん、
はい、そりゃええねんけどさとりあえず俺ガルパンとかもだんだん俺気づき出してんけど、はい、女子高生がっていうのがつかないとヒットしないやん、
はいはい、
でそれって本当に好きな、なんていうの、カンコレにしてもガルパンにしても女子高生とか可愛い子ちゃんがついて初めて軍艦好きになるやつとかって、本当に信用していいんだろうかと。それがない、ね、小林原文の漫画の時から戦車好きなのが、普通の男子ではないだろうかと。最近ね、僕、ちょっと目から鱗落ちてきましてね。だって、あれ、戦車とか軍艦とかその釣りとかっていうのはほっといても男の子がワクワクするもんに満ちているし、なんならハマりだしたらむしろ女なんか邪魔やねんで、なんかふにゃふにゃおらんといてくれ、釣りに彼女連れてくる人の所在なさっていう、その女の子もすることない、でも男は釣りしたい、でも彼女ほっとくわけにいかないから連れてけ連れてけ言うか、連れてきましたけど今は海に集中したいっていう、の雰囲気を横かなり離れとっても釣りのカップルの所在なさというのはね、はい、感じるんよ。で釣りガールとかさ、はい、何でも言うわけよ、その、はい、ね、可愛い女の子が釣りをとか、それをすると今までマイナーだったものがメジャーになりますよ、ヒットしますよっていう、はい、それはマーケティングの法則があんねんけど、はい、だんだん結局ほんまにこう入っていったら、うん、その女子高生いらんやんって結局なるやんか、うん、
はい、
うん、だから、うん、だから入り口として女子高生は無敵やねんって、この分かりますけどね、そう帰ってくるのが、はい、だけどその手口を使わないと何事も流行らなくなった世の中っていうのはどうなんだろうかと、うん、
まあでもテレビ、うん、あくまで画面としたら女の子がキャピキャピしてる方が
それは当たり前のことやねで、だからさ、村おこしでゆるキャラをさ、市役所が導入するのと同じぐらい今や当たり前すぎて、まあどこの市役所もやってるんでさ、ゆるキャラ出てきてもさ、はーんとしか思わへんや、
はい、
あいつものゆるキャラがまず来て、で次何すんのみたいなことになってくるから、結局今女子高生が何々をするアニメヒット中みたいなんて、はっきり言ってもう将棋で言ったら最初にここの歩を上げるぐらい、もう定石も定石になったやろ。そうするとなんかな、逆に 女子高生一切出てこないまま始まりましたよ、この釣りのアニメっていう方が。え、何って、こいつら売れる気ないやみたいな、その見てみなっていう気持ちは僕なんかは湧くようになってきたけどな。
でも話や、ま、昔は釣り記事3編とかありました、
ね、いやだからさ、だから今昔のその僕昔の日本映画 いっぱい見てんだけど、はい、そう、女が一回も出てけへんかったなみたいなのがあんねんけど、でもおもろいやんみたいな映画があって、で、あの逆にさ、あの無理やりさあれを入れてる映画って、あのロマンスを、ラブロマンスを、で全くいらんやんって、このただの革命映画になんでラブロマンスがいんのっていうようなあののもあって、で、あ、これってハリウッド的には最低ラブロマンスが必要で、
はい、
ベッドシーンが1回から2回は必ず入れなあかん、入らんかったらもう誰も見んぞみたいな脅迫観念で入れてるんやなって思う映画も多々あって、だからはっきり言って黒沢映画とかにあの寒いラブシーンとかあったら嫌やろ、何しとんねんっていう気になるやんか。うん、だからあの黒沢にはないんやけど、僕は最近そのことに疑問を感じましたね。で、映画は僕、この一番コロナひどかった頃に家で15本ぐらい見たんで、
はい、
あの、またね、再来週か、うん、そんぐらいにね、
はい、
ドットって何回か回を分けるぐらいあるんで、あの、内容の濃い話したいけど、何やったっけ、
コロナの話ですね。
そうです、そうです。
ちょっと脱線してすみません。
いや、脱線はありなんですけども、はい、釣りの話から、
はい、
もうコロナ戻しましょう。はい。はい、
あの、僕はちょっと猜疑的なんですけど、もう、まあ、マスクは当たり前。
はい。
で、あと、フェイスシールド。
はいはいはい。
あれが、意味あるのかな、目を保護する。
うん、顔面にね。
うん、まあ、目から感染することはないけど、目、人間こそしちゃいますよね。
あ、
で、そこから、あの、鼻へ持って行ったり、口へ持って行ったりして、そこから入ってくるっていうことを。
目から感染するの、するやろ、目から。
うん、いや、でも、あの、着床するのは、今回のコロナは、肺じゃないですか。
うん。
だから、あの、目が感染しても、そんなに、あの、こう菌がバーって目のあたりで増えることはないと思うんですよね。
あ、そうな
ん。だって目腫れてる人とかいてないでしょ。
でも目から感染するからみんな必死こいて、あの、こういうゴーグルつけたり。
もうゴーグルなんですけど、だからそれが僕の言ってるあの、目人間こすっちゃうじゃん。菌がついてるとこ、ここ、あの、こう、感触はしないけど、湿ってるから、あの、餌とかはあるから、そこら辺には、ブワーッとは増えないけど、一定で、で、それを手でこう触ってしまう。
うん、
で、それを、あの、物を食ったりするときに口持って行ってしまう。
それがやばいの。
うん。かなと思ってるんですけど。
かな適当というか。
まあでも、フェイスシールドは、もう、最近、必須になって、
うん。そうそう、物資は、君の病院では、潤沢にはないんやろ、
う
ん、
そうですね、
うん。
大阪府が回してくれてるんですけど、うん、あの、潤沢ではないんで、だから CT を取るにしても、あの、まず診察した先生は絶対、あの、防護衣、
うん、
あの、ET とかのあの、防護衣みたいなのを着て、診察してますんで。
ET とかのって言わんでも、今日本中の人知ってると思うやで。いやちょうど見てるんやから。
あの、黄色っぽい。
黄色っぽいやつ
は。ああ、
いや、白やろ、みんな防護服だら。
いや、
紙みたいな。
まあ、あの、あれによって違うんですかね、メーカーとかによって。僕、うちとこは黄色っぽい。
あ、黄色っぽいの、うん、うん。それで？
で、それ着て、やってるけど、それが、で、僕らも患者さんに接するときは、それ本来は着ひんかったら、ダメなんですけど、
うん
うん、そうすると、防護衣が2着いるじゃないですか。
うんうんうん、
で、それがちょっともったいないから、
うん、
もう、先生が患者さんに接して、
うん、
位置合わせをして。
君とこは院内感染は出んかったん結局。
ね、院内感染としては出てないです、ね、
はあ、感じてるからな。
じゃなくて、
これは言わんとこ言う
て、あれはあるんですよ、あの、こう別なとこで移ってたっていう。
あ、はいはい、
病院じゃないけど、
はいはい、
で、そうするとそこ、一人出たら、
は
その周りの、
うん、クラスターな、
あの人をもう検査とかして、
うん、でその患者さんは今もなおいてはんの、その病院
行ってますよ。
何人ぐらいいてんの？
ね、もう完全に陽性っていうのは7、8人ですね。はい、
そう、厳重に。
で、まあ、うちは、あの、ちょっと、もうほんまに、こう、やばい状態の人しか受け入れないんで、良くなったら出すみたいな。よその、もうちょっと、低いところに。
はいはい、あ、重症患者用なんや。
はい。
そういう最前線から来てくれましたわ。しかし、日本はね、少し下火になったけど、マスク、未だに変われへんことない。
そうですね。
あ、そうか、あんた、病院やからあれやけど、世間の我々は、まだ、マスク変われへんやん。
っていうか、道端で売ってますね。
いや、だから、ああいうのはもう闇市やん、ほんまに。でさ、そう、通信販売とか、ああいう道端で高くで売るっていうのは横行してるわけ。
はい、
それが腹立つから言うてんね、うん。なん、それで、ほんまに、ないと。で、戦争中よりひどい物資不足っていうか、それに関しては、
はい、
あの、いい加減にしろよって本当に、そこは腹立つ。あの、まあね、アベノマスクも話題になりましたけど、
はい、
まだ届かへんのは、やろ。
届いてないですね。
なあ。ってもう終わってまうでっていうぐらいの勢いや、下手すればね、
はい、
でまああれはもう小さいだの批判がいろいろあるでしょうし、あのドヤ顔でね、みんなに2枚ずつマスクあげるぜみたいなこと言われても、でズコーって、まあ、全日本がこけたっていうような、うん、悪手ではあったと思うんやけど、あのなんていうかな、まあ、それについてさ、ツイッターなんかも、あの、僕、1万人ぐらい僕もフォローさせてもらってるから、世論がバーって流れんねんけど、
はい、
その、アベノマスクっていうことも批判に当たるのかな、その、アベノマスクなんかいらんねんっていう人の意見と、いや、アベノマスクは褒めるべきやろ、ええやないか言うて、何でも反対すんなよっていう、その、与党と野党側みたいな、そういう意見がダーってこう流れるわけよ。
はい、
で、もう僕はもちろんそういう時は沈黙を守るけど、はい、あの、ツイッターってそういうもんなんやろうけど、みんながコメンテーターみたいなご感想を述べ合うことに本当に何の意味があるんやろうって思うし、うん、でもまあ世論をその知るにはいいしね、まあいい、書きたかったら書いたらええとは思うんだけど、なんやろうな、不毛やと思わへん、もう、あれ。
でもまあ、ツイッターってそういうのを書くもん、
ね。まあ、そう。だから、ぼやきツールやと思うし、まあ、あの、別に俺がそれで気分を害してるわけではない、ないよ、はっきり言って。ただ、全体的に、結局こうなるようになって、その、うん、もう国論を二分するっていうか、もうあっちでもこっちでも不満と、それと政府擁護と、あの政府批判とっていうのはこうあでもなんかそういう時になんていうの、知者は賢い人は黙るやろうなと、
はい、
思うよ。みんなが言う、もうこんだけ言ってるんやから、俺も気持ちはあるけど黙っとこうって賢い人は思うと思うんで、みんなが少し賢くなってくれたらいいなと思うんだけどね。
あ、でも、そういう、こう、論争が起こってる、みんなが思ってる、で、反対の意見もある、
うん、
自分が思ってることに対して反対の意見もあるっていうのも、やっぱちゃんと、
まあ、だからそう
思ってますけどね。
世論を知るにはええねん。だから、みんなが黙ってしまうと、え、なんや、静かすぎへんかみたいな、はい、あ、そんなはずないやろっていうふうにも思うから、僕はそれ批判までいかないよ。それ批判までいかないんやけど、なんていうかな。でもさ、なんか中にはさ、なんか全力で殴ってきてるやつとかいっぱいいるやんか。
は
い、
それが、うん、ね、なんかそれを攻撃するのはちょっと良くないと思うんですけどね。
うん、だからさ、アベノマスクとか言うて、あの、ケチつけてるやつは、あの、知恵遅れないんやみたいな書き方するのもいれば、 この子に及んで政権擁護とはなんかただのネトウヨですねみたいな、あの全力で殴り合うなよっていう そのなんで反対派を攻撃するっていうのは必要ないや、自分が思ってることを言えばいいんだって。
そうですね攻撃する必要全然ない、
いやほんまそうやねんね殴り合いにすぐ発展させてる人が意外に小物に多くて、でどうせ自分なんか小物やねんから全力出さなあかんやろみたいな、ほんと戦場で生きった足軽みたいな、そんなに頑張らんでええからみたいな、あの風には思うねんな。でやっぱそれはやっぱりそのヘイトをどんどん増幅させていってて、やっぱそのネットとか見てると、でそこまで思ってなかった人もその反体制派に攻撃するとか、はい、体制派にもっと攻撃し返すっていうツイートを勝手に書き込むようになっていくからな、はい、うん、だから嫌やなとは思うんやけど、話戻しますと、まあその東出さんはでもどうもあのこの今の時点で少しあの下火に、はい、なってるコロナですけども、
じゃあ先行きっていうのは分かるんですけど、うん、うちはなんか長期戦になるかなっていうことをちょっとあれしてて、うん、あのチーム分けというか技師の中で、
うんうん、
あのまあうちあの部門としたら、うん、CT とかうん、MR とか、うん、RI とか、うん、治療暗記で一般撮影っていうのがあるんですけど、うんうん、それをこうそれぞれがもう接触しないようにしてます、
うんうん、電池あるかな、
うんうんうん、であの
大丈夫
で、もし例えばどっかで、うん、その発症したりしたら、
うん、
でそこはもうそこにおるやつは全員封鎖、
うん、
自宅待機、うん、になって、で他のとこからそこへ入るみたいな、
うん、
そのためにまずその間の接触をなくしとく、
うん、
っていうことをやってますね。
バーンって隔離されんねん
隔離というか自宅待機ですよ
出してくれ、開けてくれ開けてくれっつって中からすまないとか言ってうん、でもそんまそうやんな、最前線やな。でも目に見えへんコロナと、
はい、
その病院にな勤務する、毎日病院にあなた送り出すね、うん、奥さんまた帰ってくるのが嫌やろうなみたいな今日も行って帰ってきようなんやなみたいなことはあるな。でそういう人たちって、はい、そうそう検査とかって毎日とかせえへんやろ。
いや僕あの PCR 検査とか受けたこと
ない。受けたこともないですみたいな。受けさせよ。
あのいや受けろって言われへんし、まあ、あの毎日体温を測って異常ないかどうかっていうのは報告はするんですけど、はい、あのそれ以上のことは。
はいはいはい。あの下手に検査してね
出たら
困るからって。
でも誰かが言ってた、これは誰かが言ってた話なんですけど、
うん、
あのもう今この現状になると、
うん、
自分はかかっている、うん、でかかってもう治ってて抗体を持っている、
うん、
という状態でもあの菌は持っているかもしれない、
うん、
だから人と接したりあのこうソーシャルディスタンスっていうのは、うん、あの自分が補菌者である、
うん、
でそれを周りに移さないにはどうしたらいいかっていう、
うん、
そういうことを考えなくちゃいけない時期に来てるんじゃないかなって言ってますね、
うん、でもね、ほんま思いますけど、自分が補菌者ならね、うん、なるだけこう広めたいっていう気持ちは道連れにしたいっていう気持ちはね あると思うんですけどねえ、ないんですか。あ、そうなんや、
はあ、それそんなこと言ってて無茶あの批判されてるじゃないですか、なんか、ね、あのそうやってなんか、ね、その後あのキャバクラ行ったとかっていう
人とか、ね、テロリストですよね、うん、そんなの。いやでも人間の人情としてはそっちの方が多分あるのに、それ言うたら一番あかんことやから、みんなが裏返しで その嘘をついてると僕は思うんですよ。僕は別にそうしろって言ってるんじゃなくて、みんなの本音はそうやろうなって、自分だけ死にたくないからみんなに移したろうって思うのは自然なことなんじゃないのかなと。そうなんですか。
いや僕なんかほんまにこう、はっきりと持ってる、でも元気やとしたら山こもるんですけど、
まあ確かに家族とか、僕で言えばお客さんとかに、死んでもらったら嫌やなっていうのはあるんで、まあ僕もそうですよ、山にこもりますよ、それで、他にまあいろいろ、だから一本目はやっぱ時事というかコロナのことね、まあ海外でも、まあその峠越えたとこもあれば、今日の時点ではロシアがひどいらしくて、でロシアって日に1万人ずつ毎日感染者が出ているということで、
ロシアって寒いのに寒いと活発なのかな、暑いと活発なのかな、どっちなんやろ
う。そうそれも未知やけど、ロシアとかって調べたらね、かの中世の猛威を振るったペストがね、なぜかモスクワとか今の、まあ、ベラルーシっていう昔でソ連のギリギリまで行って、そこで止まってるんやんか、だからロシア人ってヨーロッパ人と違って病気に対してものすごく油断してるみたいで、そのベラルーシの大統領はそんなもん怖ない言うてアイスホッケーしといたらええねん言うて、アイスホッケーしてんやんか。でプーチンもどっか油断してて、で1万人ずつになってちょっと慌ててるみたいやけど、かなりそういう意味では油断がある国で、かつですね、めっちゃ寒い時は多分な、家から出られへんぐらい寒いから、流行らんかったのが、今少しぬくくなってるやん、それでも寒いと思うロシアは。だけど春になってようやく家から出れるぞみたいなんで、家から出てきてみんな蔓延してるんじゃないかなと、僕は踏んでるけどね。で、ロシアで日に1万人っていうのは確か人口は日本より少ないか一緒ぐらいの国やから、で日本でもさ、今都道府県で7人とか3人とかやったらさ、まあ自分にかかることはないなって思って安心して今日も放送、収録してるけれども、これがさ、日本で一番ひどかった時に日に100人超えて、で実際もっといるんちゃうかっていう感じやったと。それで院内感染があっちでもこっちでも話題になった時に思ったんは、もう絶対これ俺逃げられへんなって思ったやろ、であれなんですよって言いたいのは、本当に7人か70人か170人か700人かみたいな、そういう段階で言えば、全然印象違うよねっていうのがあって、で、7人以下ぐらいになると、今度はさ、あんだけビビってたもんがさ、余裕やっていう気にならへん。なんか、いやもうそれやったら絶対俺はかからんやろうな、みたいな。そんな7人なんて、街中で探したっておらんやろっていうような、その余裕こいてまうけど、これが70人とかなった瞬間からどいつもこいつも感染してるぜみたいな、もう自分以外全部敵みたいにやっぱ見えるしね、あれは実感したな、怖さを、今回ね。でもまあほんまに日本は首の皮一枚でパニック寸前まで行ったけど、その例のみんなの自粛でね、下がり始めまして、あれは良かったのかな、東出さん、やっぱり
そうですね、っていうか意識を持つこと、そうやって距離を取るとか、そういうふうなことによってみんなが意識を持つことで今回結構抑えれたんじゃないかなと、
あれでも外国は日本よりももっと手厳しい罰金刑とか禁錮刑のあるようなことでビシビシってやってんのに、ものすごい爆発をね、どこの国もしたじゃない、何万人っていうね。でだから日本は同じ、日本は要請やんか、お願いだけでギリギリというか外国に比べたら超優等生的な人数になったんは、
あれですかね、
不思議やな。
あの日本ってハグとかそういうふうなを、もう頻繁にする習慣がない、
あれ大きいんかね、やっぱり、
かな、
やっぱり大きいんかねそれ。
うん、
でもさ、周辺諸国でも優秀なとこは結構あって、一番優秀なのは台湾やろうけど、はい、お隣の韓国が意外にもさ、はい、前線してさ、
はい、
で韓国はMERSが唯一東アジアで流行った国とかで、それで一体目に会ったから、ね、随分日本よりは進んでたんかもしれんけど、日本と韓国ってまあ似たり寄ったりの、まあ外国から見れば見分けつかんぐらいの、プロ野球を見たときにさ、韓国のプロ野球と日本のプロ野球って見た目ほんとそっくりやねんな、ユニフォームとか何から何まで。で、こんなに俺らって似てるんやなって、まあね、思うわけですけど、それが全く違うお国の体制でこのコロナにぶつかったときに、いい、テストベッドになるよね、試験になるねと思って、でその日本、まあ日本と韓国はもう本当正反対のことをやったから、うん、その感染者のあれ増え方もまあ正反対みたいになって、で今韓国の方がちょっと一回勝ってる感じですよね、日本よりね。ところがこれ韓国の方でまた流行り出してるぞという噂も聞くし、日本も結局ここで油断したら、
はい、
ね、第2波が来て、第2波はもう第1波なんて天国やったなって思うような事態になりかねないのでね、まあ、そういう点では日本と韓国とかの戦いではなくて、もちろんコロナと人類の戦いなんですけども、はい、これあれですね、経済の話もあるけど、結局人間の今までやってきたコロナ対策っていうのは、水の中潜って息止めとけみたいな感じやんか。苦しくなってきて、で、パーって言って息吸いたいと。で、その時に思いっきり吸ってまうみたいなが、また、ぶり返すでっていうことなんでしょうね。で、今でもどこの国ももう息止めてられへん、死んでまうっつって、もう限界やってなってますよね、
うん、
で、そう一回山越えて息継ぎしようかっていうところに今あると思うんです、
はい、
世界がね。いやでも怖いな、南米流行りだしてるらしい、増えてるって、
うん、
で南米これから冬や、
はい、
冬
ですね、
南米な、
ね、うん、
でアフリカとかも同じく、まあ、冬になっていくんやろうけど、よく分からへんや、
はい、
もうあの辺になると、
はい、
でそれを考えたら南半球ではこれから第一波が流行る、
はい、
で北半球は今息継ぎ状態やけど、
はい、
一発目のダメージが効いてるやんか、
はい、
な相当やと思うわ。金融危機が起こらへんのも本当に紙一重で起こらへん状態だと思うけど、それでみんなが立て直さなあかんなっていう時に南半球で大流行したもんが当然回ってくるっていうようなことを考えると、体力が落ちてる時にもう一発食らうっていうことになるから痛いし、なんか今はみんなまだ噂を聞かへん金融崩壊と、その例えば銀行への取り付け騒ぎ的なこと、うん、そういうことがまあコロナがさイタリアで流行りだした時、えイタリアと思ってたらさ、ブワーってヨーロッパ広がって、えヨーロッパ人ってかかんのみたいな感じで、でも世界中そうなったように、あれ イタリアか知らんけど、どっかの銀行潰れたらしいで、みたいな話からさ、ダーって、あの、世界中で、もう空いてる銀行なんか見たことないわ、みたいな、ことに、いつなってもおかしくないし、これ、ほんとなったら、なんていうのかな、日本中の人が病気じゃないのに、大パニックになるっていう、危機感はあるけどね。まあ煽ってるんですけどね、このラジオ。みんな広めてくださいよ。銀行お金下ろしといた方がいいで。
潰れる銀行出てきます。
あそこの銀行危ないな。いやーね、さっき僕の講談会も。いつから再開できるかなとか相談してたんですけど、際どい際どすぎて、でそうそう、まあ順延にします、まあな、日延べにしますっていうのも辛かったけど、こっから再開しますっていうのもっと難しいんやなってやっぱ今実感してる。でそれは純粋に安全性の問題が第一やけど、さっき伊賀瀬さんとは言ってたけど、久しぶりすぎて舞台に上がるのが久しぶりすぎて、モードにならへん、ね、今は全然モードじゃないと。で言うてたら、回転してた水車を一回止めてるような感じで、で僕今ネットとかで YouTube の動画結構上げてるなって思われてると思うんですけど、結構それにはこっちの水車を一回止めてこっちの水車を回すみたいな、その僕なりに切り替えが必要で、はい、で、その、講談会の水車の方が回ってる時っていうのは、空いてる時間にネットで動画上げててんけど、はい、それこそ何ヶ月も一本も上がらんっていうぐらい、結構こっちで忙しい。講談会の、その月に一回ぐらいしか舞台ないねんけど、それでも、ガンダム見て、研究して、考えて、台本書いて、悩んで稽古してっていうのが、はい、忙しくて、YouTube が上げられなかったんですよ。その YouTube を最近週に2回ぐらい上げたりして、できてるのは、こっちの水車をまあ、もう当分あかん言うて止めてるから、ようやくこう割り切りがついてやってると。はい、で、たかだかあんな僕のお手盛り YouTube でも、結構講談、新作講談を作るぐらいの体力は、まあ、それは人の才能にもよるんでしょうけど、僕なんかでは必要で、なんていうのかな、これ本当にコロナが急にゼロみたいになったからやれるでって言って、うん、待ってましたとやらなあかんねんけど、そのなんかめっちゃ乗り気せえへんっていうのはあるな。で、いや、やっぱ際どいで、特に寄席演芸っていうのは最後になるやんか、段階的解除とか言ってるしさ、それで、いや本当にこの話させてもらいたいのは、僕らって言うても僕一匹狼みたいになってるから、僕で言うと一人称で言うと、悩んでますよ。悩んでるっていうか、僕は無理なんちゃうかなっていうのは感じ出してるっていうか、結構前から早い段階から結局三密みたいなのが出た時から、うん、ああ、寄席演芸って全部あやんって。三つの重なってる真ん中やんっていうのがあって、あ、これ、できへんやんって思ってたら、だんだん長引いていって、で、もう生活様式を変えましょうっていう話になってきて、うん、それは賛成やねんけどって言うたら、部屋の屋内で喋るときはマスクするのを当たり前にしましょうみたいなんで言うと、じゃあ落語家はマスクして落語すんのかなとか思い出したんよ。で、いや当然そうなるよなって。でミュージシャンはみんなマスクして歌を歌うのかなとか、で言ったらこれもうできへんやんっていうか、成り立たへんやんっていうのもあって、 まあ、例えば、AKB の握手会みたいなのありましたね。うん、あんなんやめてまいと思ってたけども、でもあれもできなくなる、なったでしょ、うん、完璧に。そうすると、まあ、知らんけど AKB の、まあ、運営者としたら、うん、あれこれ、ドル箱っていうか、これ、柱がなくなったら、うん、この経営方針っていうか、そのまま回らんやろうなっていう、うん、それやったらもうこういうアイドル業みたいな、なんか軽い風俗みたいなもん、これもう廃業かなってね、うん、考えますよね。そんな感じで僕らで言うと、その直接手触れたりせえへんけど、うん、でももうその風が移るぐらいの距離で、うん、あの生声でやるっていうのは、あの、なんていうのかな、体が触れてるのとほぼ同じぐらいの体感があるんよね、はい。うん。それが一体感やし、我々舞台人はそれだけ40人ぐらいのお客さんに自分のその声が行き渡ってて、それをわしづかみにしてるような感触、それが得れた時にギャグ言うたらバー爆笑して、で笑いが自分の体をこう吹き抜けていくような快感とかいうのがあるんです。それでお客さんの側にはその逆みたいな感じで、その演者の世界にわしづかみにされて、抱かれて、その抱かれるような感触っていうのかな、うん、でそういうのが楽しいから僕らはわざわざ非効率的なライブをやっていたという、うん、思うんです。それでじゃあネットで代替しましょうよってなった時に、うん、その今言うた部分っていうのがネットでできへんからライブやっとったんやでって、うん、いうことで、そのネタがおもろいかどうかみたいなんで、そういうネットで見ればいいやんっていうのは、はい、半分は正解でも半分は間違ってるっていう、うん、その頭で理解しておもろいおもろないっていうのはテレビとかの漫才とか、まあその程度やと思うんですけど、そのライブでその漫才師さんをまあ定期的に見てたら、そのテレビでは伝わってけえへん、その人たち独特の匂いっていうんかな、うん、なんか好きになっていくもんやと思うよね。
あの、
うん、
落語ってね、
うん、
テレビで見ても絶対僕笑わない。
おそうやろ、
笑わない。
もう無言でずっと見るやろ。
見て、うん、いや確かに話術としてちゃんと聞き入れるんですけど、うん、笑えないんですけど、うん、寄せ小屋とか行ったら、
そうや、
笑ってちゃうんです。
でしょ？
同じネタなのに。
あんたええこと言うね。うん、そうです。まさにそれやと思うんやんか。で、うん、あの、僕らでも当然、ネットとかでそう人のネタ見て、あおもろいなとか、ようできてんなって思うけど、その、自分は、声出して笑うことないやろうし、よっぽどおもろい時に、って、鼻で笑う感じになるよな。で、うん、まあ、まあたまにゲラゲラ笑うこともあるけどな、ドリフみたいな昔を見たら。だけどそれはテレビというメディアにちゃんと適応して、うん、あのやったもので、これがその生でやることでずっと伝統的にやってきたものをじゃあネットにって映した時に、何これ全然おもろないやんっていうことになるね、
うん、
それはもう自分でもあのインターネットで配信を出したり、あのダウンロード販売で講談を売ってみたりしたこともあんねんけど、本当自分でもあこれなんかあのネットで聞いたらえこんなものないかなっていうような感じを受けるのよね。演劇でも何でもそうやと思うんだけど、でそれが悲しいし、あのただ僕はこういう時代が遅かれ早かれ来るやろうと思ってたんで、あのもうこの仕事辞めちゃおうっていう気には全然ならないんだけど、あの覚悟があったし、その変化した時にはもうそのネットになるけど、ネットの VR がものすごい進化して、うん、あの家にいながらしてライブに行ったのとほぼ同じような感覚を味わえて、で演者がもうお客さんが本当の素顔で来てくれて、でその匿名で悪口ばっかり言うんじゃなくて、本人の責任を持ってこのネットの寄せ小屋に来てくれて、で笑い声とかも直で聞こえてみたいな、そういう社会的な場があのちゃんとインターネットのテクノロジーでできるようになったら、もう不動産に縛られずに、うん、オンラインで世界中、まあ、日本中の人を招いてライブしようと思ってたけども、 それが急に早回しになって、あの今オンライン会議やね、オンライン飲み会ってやってますけれども、10年ぐらい前倒しでいきなりやれって言われてもねっていうのは今感じ取るけど、あの東さんが言
う
て、
いや、あのオンライン飲み会ってやったこと僕はあるんですけど、
はいはい、
あのなんかね、初めのは構えちゃってて、もう絶対カメラの前に座ってへんかったらあかんかなと思うんやけど、だんだんこう話はすごい聞くし、うんうんとかってなるんですけど、だんだん違うこと、ちょっと違うことをしながらとかなって、これはこれでなんかダラダラしててアギかなとかって、それはそれで、でもでまたね、あれなんですよ、あの例えば10人ぐらいのあの飲み会になったら、テーブルが分かれたり、向こうとこっちでは声聞こえないじゃないですか。で、それで、やっぱりどうしてもこう分かれちゃうんですよ。10人ぐらいになるとね、あっちとこっちに。そういうのが、ズーム、まあ、ズーム使った飲み会ですけど、それがないんですよね。発言した人、発言、今発言してる人が、ポンってスポット当たるから、
ああ、はいはいはい、そうやな、そうやな。
で、それはそれで、10人でやっても全員が、一丸になってるっていう、それはすごく、あ、これはこれでいいなっていう感じと、あとそうやってこう、なんか違うこともちょこちょこしながら、あの、参加できるっていうのは。
あれでもな、
はい、
僕、気持ち悪いなと思うのは、NHK とかが、
はい、
まあ、オンライン飲み会いいですよって言って、すごく、まあ、喧伝しだしたっていうのが、はい、気持ち悪いなと思うのよ。で、一つは、オンライン飲み会って、その職場で、職場の人とやってくださいよみたいに言うけど、
うん、
それオンラインで日中仕事して、
うん、
終わってからオンライン飲み会ですって言ったら、うん、仕事長引くような感じせえへん。解放してくれやって。
メンバーが一緒やっとね。
いや、うん。
なあ、その、だから別な部屋に行く、
いや
ことを教えへんかったらあかんのかなっていう、
あのね、なんていうかな、第一ね、そうオンライン飲み会めんどくさい、あ、オンライン飲み会からはぶられる人とか、
うん、
オンライン飲み会で揉め事が起きるとか、うん、なそのパソコンがないとか壊れてるとかで、うん、オンライン飲み会参加できへんとか、うん、でそういう、その、なんていうのかな、落語者を出す可能性もあるし、あと最大は、これ、今、オンライン飲み会、流行らしましょうって、メディア、すぐ言うけども、それって、普段ならば、居酒屋とかから、それは、営業妨害だって、言われることじゃないのって、思ってて、で、いやでもことがことだからって言うんだろうけど、これからオンライン飲み会に切り替えていきましょうって言ったら、じゃあもう居酒屋死ねって言ってるような、
うん、
もう潰れろって言ってるようなもんなわけですよ。で、それもしょうがないのかもしれないけど、じゃあ解除されました。今度はまた居酒屋行きましょうねって手のひらを貸したように言うのかよっていうのがあって、で、それで言うと、他の業種もそうだよね。手作り料理のやり方とかも、うん、あ、散々やればやるだけレストランとか、
うん、
その外食産業にもう需要がなくなっていくし、
うん、
あとデリバリーいいですよねみたいなんで、何でも配達いいですよねっていうのも、
うん、
結局デリバリー業だけになっていって、
うん、
そのなんでお店で食べるっていう文化はもうやめなのかっていうね、
うん、
でそこまで割り切ってるならいいけれども、本当に割り切ってんのかという、うん、感じがすごくするけどな、
うんうん、あとまあ、うちで、うん、家族で焼肉とかしようと思って、
うん、
あれも欲しいこれも欲しいと思って、うんうん、肉屋さんで買って、
はい、
食べ出すんですけど、なんか一定のものだけがすごい残ってしまうんですよね。で、まあ残って次の日も食えるんですけど、もしそれが焼肉屋やと、あ、 カルビー、うん、もうちょっと欲しいからカルビー1人前だけ頼もうとか、うん、そういうやり方ができるじゃないですか、お店やの、うんうん、でもそれ家飲みだとそれができないんで、うん、あやっぱりお店の方が便利かなとかって、
まあ、こんな焼肉家でやって肉余ったらさ、
はい、
じゃあこれはコムサイさんにっつって袋入れてさ定期的に送れや死んだ人にあげるみたいなノリでこれはじゃあ余ったからコムサイさんにっつって奥さんと一緒にこう袋にキュッて閉めて冷凍庫へポンと取り込んで、うん、定期的に送れや持ってくるとか
そんな頻繁にはしてないですよ
何の話だったっけ。そうそう、だから、うん、そのコロナのことはもう病気のことですけれども、もう社会的な衝撃として、まあ、歴史の変わり目みたいになってますが、語るべきこと多分多くてですね、で正解は本当にないんでしょうが、でも僕ら人類なんで一応知恵を振るってね、いろいろ、まあ、イランシュミレーションしたりね、いろんなこと考えないとやっぱりダメなんだと思うんで、リスナーの皆さんにもまたお便りなどもね、もらえ、あ、そうや、今思い出したけど、リスナーさんからお便り届いてたから、はい、それ次週の冒頭にでも読ませてもらいますね、はい、ちゃんとしたお便り送っていただいてた、
さっきのちょっと話なんですけど、はいはいはい、僕は、うん、飲み屋さんでやる飲み会、
うんうん、
ズームでやる飲み会、
うん、
っていうなんか対応性ができただけっていう感覚、
あ、前向きに捉えているわ、
うん、やっぱり顔合わせて飲まへんかったら、うん、もう唾が飛んでっていう状況じゃないとやっぱり乗らへんなっていうのもあるし、
まあ、あ、じゃあこういう手もありますよっていうことやろうけど、うん、でも NHK とかがガッと動くときってもうそういう風に切り替えていきましょう、世の中を変えましょうみたいなぐらいの力があるし、うん、そういうノリを感じるのよね、
はい、
これからはオンライン飲み会ですよみたいな、うん、で今だけとかいう話じゃない感じで来るし、うん、今だけならそれ、
まあ、今だけとかって言うんじゃなくて僕は、うん、一つのバリエーションが増えたと。
まあまあまあまあ、まあ、だからそれはさ、うん、別にオタクとかすでにやってたわけや、オタクは何でも先にやってるけど、はい、でこういう手もありますよっていうことを言うただけなんやろうけど、うん、ただなんていうのかな、結局オンライン飲み会って缶ビールとか買うてくる、
うん、
でもその缶ビールさえもういらんのちゃうかってなってくんのよ、僕がまさに家で酒全くいらんようになったから、うん、で次に料理、これ居酒屋行ったら料理が出てくるのか、はい、それを家でオンライン飲み会やったら自分で用意せなあかんから、はい、結局めんどくさなって、うん、もう料理もポテチだけとかになるやん、うん、たださ、うん、それだけのその消費がね、
うん、
多分なくなるのよ、
はい、
そしたら無理やり飲み会を存続させたところで経済は死んでるわけやから、
はい、
それいいのかなっていうのはあるし、結局さ、オンライン飲み会で危ういのは、じゃあ会社のオンライン飲み会今日の何時からいうので言えば全員招待せないじめになるやろ、
はい、
だけど飲み会ってたまたま3人になったか3人で行こうかとかいうことあるやん、うん、
あります
な、そういうのってじゃあこの中で仲良しの4人組がグループ作って、うん、LINE みたいに、うん、じゃあ今日は4人でやろうよみたいな風にもなったりするやろ、
はい、
だからそうなって行ったら結局仲ええもんだけで固まったり、
はい、
誰にも招待されへん人が出たり、うん、絶対するやろうな、うん、まあそれは現実の飲み会でもあることやから、
うん、
まあいいんやろうけど、うん、なんかね、まあとりあえず打開策としてオンラインを思いつくのは当然としても、
はい、
先ほど言ったように僕はじゃあオンラインでね落語会とかやってますよ実際、今ねみんな苦しまにアスリートとか暇になったオリンピックのアスリートとかがさ部屋の中で腕立てしてんのを YouTube で、ね、配信したりするのあれ大嫌いなんやけどなあれさなんていうの一流のさ金メダリストたちがさこう輝かしい人たちがさこうみんなリレーして家部屋の中からやったりするけど後ろの映る部屋の壁とかはさ、まあどこにでもあるような壁でさ、はい、それでなんか下手なあれよりも惨めったらしいっていうか、かわいそうっていうか情けなさを感じて、それが次々にみんながもう家の中の服みたいなんで、家の中でくるくる回ってたりとかな、ね、するようなのを、リレーでアスリートたちもがめげずに頑張ってますみたいな、ああいうのが洪水のように今あるやんか、はい、プロ野球選手もやるし、もうあらゆる芸能人がそういうのをやったり、なんかリレー形式で本を読んでみたりとか、でも結局悲鳴にも似たというか、今私たちお仕事なくてこれしかできることはございませんみたいな感じで、その悲壮感っていうのかな、でね、それでただですごいアスリートがくるくる回ってるとこは見れて勇気が出ました、元気が出ました、ありがとうみたいなのって綺麗事やろ、そういうことかっていう。でそう、しかもそこにはさ、なん経済が一切動かへんやんか、ほとんど動かへんやんか、ほんでいやーなんだかなーって思って悲惨やなっていう気はするけどな、いろいろやっぱ思うことは多いな、まあでも
最近ここら辺ありますかね、 Uber Eats って、
あると思うよ、
すんごい流行ってるというか、あるんですけど、あれってデスランディングでしたっけ、
デスストランディング、ね、
デスストランディング、
そうそうそう、
あれみたいやなと思って、なんかアプリでミッションをもらって、そうそう、でそこへ買いに行ってここの家庭に届けるっていう、
そうそうそう、
そのなんかそのデスストランディングのミッションやな、
デスストランディングっていうねゲームがあるんですけど、本当に用したゲームやね、あれだから今 Uber Eats 多分ね仕事がなくなった人って Uber Eats でもやろうかいう人多いと思うんだけど、本当デスストランディングやったことのある人が Uber Eats やったら、あ、まさに俺サムやと思いながらやってるやろうなと、そっくりやもんな、受注受けて、あ、こっからここまでかとか言って行ってな、でまああれは当然 Uber Eats みたいなのをヒントに小島さんが考えたんやろうけど、まあドンピシャでまたそれがね、脚光を浴びる
リアルデスストランディング、
そうそうそう、それで街中がコロナでさ人が全然おらんような世界になって、そこチャリンコとかバイクで行くやろ、だからデスストランディングそっくりやんな、なんかね誰もおらん世界みたいな、あ、こう行くやんか、でいやあれは大したもんやで、あのゲームは大したもんやなと思う。
ちょっと未来を。
いや本当に超近未来の話になったなと思って。頼んだことある？ウーバーイーツ。
まだないです、
まあでもさ、そうそう、だから運び屋だけが必要とされる時代っていうやつになってるわけやな。でさ。デスストランディングって運び屋依存症っていうのが敵でさ、
はい、
でそう、もともと同じように運び屋をやってたんやけど、運び屋が楽しすぎて人の荷物まで奪うようになったっていうのって、うん、ウーバーイーツの世界でも似ててさ、結局人と取り合いやねん、
そうですね、仕事の取り合い、
仕事の取り合いで、ここはめっちゃ猛者がいるからやめとこうって言って、ね、はい、避けたりとかするのって、で何時頃、大阪やったら何時頃がこう多いから、注文が多いからって人が集まってきたりとかするらしいんやんか、
はい、
だからほんまにようできたゲーム作りよったなっていう気はするよね、うん、でもう 家の玄関先に置くだけであとはスマホで受け取りましたみたいな、うん、愛もせんでいいとかいうのも、うん、お金の授受も、ペイペイみたいなんで、ね、っていうのも本当にデスストランディングそっくりみたいになって、さすがそれは本当に小島さんの才能と、手放しで褒めるべきやろうね、うん、オチがつきましたオチなんでしょうか、はい、まあ、ちょうどもう1時間弱喋ってきてて心なしか、はい、コロナの話をしてると息が詰まるというかしんどいですね、そこそこしんどいですね、じゃあ来週頭にいただいてたお便りを読ませていただこうと思いますので、
はい、
皆さんこの番組は皆さんのお便りで成り立ってるとこありますし、
はい、
どしどしメールくださいね、
はい、
まあそんなこんなで、これからコロナはやっぱり油断大敵やでっていうことの時期にまさに突入し、
はい、
そして第2波がなければいいんですけれども、もうあるもんと覚悟するぐらい覚悟しとかんと、
なんかテレビやってたやつはなんか、スペインかだったらなんか忘れましたけど、
うん、
第2波の方が被害は大きかったみたいな、
そう大抵そうらしいね、そのスペイン風邪とかでもね、うん、5倍とかそういうそのまあその少し変異してたとかいうのね、
はい、
でスペイン風邪は残念なことに3年間1年ずつそのやっぱり来て、はい、それで3年第3波まであったって言うよね、
はい、
で世界中であったからすっごい人は死んだんやけど、コロナだってまあ分からんけど3年とかこういうような事態が続く覚悟といえば、
はい、
経済が本当にえらいことやろうなっていう。
ただまあそれで回る経済は出てくると思うんですけどね。
まあまあまあまあまあまあね。
今言うたマスクも。
そうそう。
そうです。
だそれはまさに戦争中の経済みたいなもんで、ね、はい、軍需産業だけ儲かるみたいな話で、はい、肝心な社会生活はひっくり返っていくやろうなっていうね、はい、ことですが、まあ皆さん、こういう時は気長に、気楽に、はい、まあ、戦争でもそうですよね、沖縄戦でもそうですけど、同じ苦しむなら気楽に過保は寝て待てみたいにできる人が強いんでしょうね。これあと1日頑張ればとか、あと2日でなんとかなるとか、そういう考えで頑張ると、いや3日だよみたいに言われて、ってなっちゃうからね。だからまあ皆さん気長に頑張りましょう。それではまたお会いしましょう。レコンギスター。